11暮らしの情報広場朝霞地区一部事務組合だより、今月の本棚私たちの健康10ページ朝霞地区一部事務組合だより令和3年度決算の概要。歳入決算額は予算減額57億1491万3000円に対し、収入済み額57億2972万2852円で、収入率は 100.3% です。歳出決算額は予算減額57億1491万3000円に対し、支出済み額54億7865万5330円で、執行率は 95.9% です。問い合わせ朝霞地区一部事務組合事務局総務課461-2415。令和5・6年度入札参加資格審査受付。組合が発注する事業の入札参加資格審査の受付を行います。詳細は組合ホームページをご覧ください。問い合わせ朝霞地区一部事務組合事務局総務課461-2415。事業所の増改築などは事前に相談を。建物の増改築やテナント入れ替えの際は、消防用設備等が新たに必要になる可能性がありますので、事業計画の前に事業所が所在する市の消防署までご相談ください。飲食店など不特定多数の方が出入りする建物での重大な消防法令違反の場合、違反対象物公表制度によりホームページに建物情報を公表することがあります。問い合わせ埼玉県南西部消防局予防課460-0121。救急車適正利用啓発ポスター図が決定。最優秀賞、埼玉県立四季高等学校2年岩本真由さん。ポスター図画があります。中央に擬人化された困り顔の救急車が両手で受話器を持っている。受話器のそばに赤い SOS の文字、上部にあなたの適正利用がの文字、適正利用が赤字、下部に命を救うの文字、命救うが赤字。図終わり。最優秀作品の図画はポスターとして館内の医療機関及び公共施設に掲示しています。最優秀賞のほか、朝霞地区医師会長賞に新座市立第六中学校3年の花岡優香さん、消防局長賞に埼玉県立和光高等学校3年の西岡理香さんの作品が選ばれました。問い合わせ埼玉県南西部消防局救急課460-0124。救急に関する標語の決定。使うこと、ためらわないで AED。 最優秀作品に朝霞市在住の山下さんの作品が選ばれました。この標語をボールペンやクリアファイルに印字して、救急業務に関する普及啓発に活用していきます。問い合わせ埼玉県南西部消防局救急課460-0124。朝霞地区一部事務組合事務局、朝霞市溝沼 1-2-27、 電話461-2415。ホームページ https://www.kennasibu/119.jp/。 埼玉県南西部消防局、朝霞市溝沼 1-2-27、 電話460-0119。ホームページ https://www.kennasibu/119.jp/freedepart/。 詳しくはこちら組合ホームページとあり、 QR コードが10ページ右から約11センチ、上から約16センチのところにあります。今月の本棚、女王様のワードローブ。 イギリス国民に愛され続ける女王エリザベスの物語、ジュリア・ゴールディング文、ケイト・ヒンドレー絵、前澤明恵役、BL 出版。表紙の写真があります。イギリスの君主として歴代最長の70年にわたって在位してきたエリザベス女王が、今年9月、96歳の生涯を閉じました。この絵本は、女王の人生とイギリスの歴史を衣装とともにたどっています。王室に代々伝わる王冠、伝統的なドレスや女王の帽子コレクションなどが美しい挿絵で紹介されているほか、戦時中の暮らしも綴られています。さまざまな装いから女王の個性やユーモア、温かい人柄が伝わってきます。25歳で王位を継承して以来、女王が常にイギリス国民と共にあり、世界中の人々から敬愛されてきた理由がわかる一冊です。所蔵館などは中央図書館481-1115にお問い合わせください。私たちの健康。南朝浅香地区医師会大森秀夫。音を聞く仕組みは、まず音波が外耳道を通り鼓膜を振動させます。そして鼓膜の振動を3つの耳小骨、鼓膜側から土骨、絹田骨、あぶみ骨が内耳層、卵円層に伝えて、渦を巻く蝸牛の中にあるリンパ液を揺らします。蝸牛のリンパ液の中には外有毛細胞という獣毛が生えた細胞が並んでおり、リンパ液の揺れを感知した獣毛が外有毛細胞につながる聴神経に情報を伝え、それが脳の側頭葉にある聴覚中枢で音として認識されます。右図参照。図の説明。耳の構造とあり、右耳の正面からの断面図があります。耳たぶ側の耳介から右に外耳道、鼓膜、鼓室、中耳。中耳には土骨、絹田骨、あぶみ骨からなる耳小骨、その右に三半規管、前庭、蝸牛からなる内耳があり、内耳神経である前庭神経、蝸牛神経の位置が示されています。咽頭につながる右下には耳管とあります。外耳、中耳、内耳は側頭骨で包まれています。図終わり。難聴はこの聴覚伝導路のどこかで障害が起きた状態です。このうち内耳層までの振動の伝わりに障害がある場合を電音性難聴と呼び、これには外耳道、鼓膜、中耳の問題が入ります。外耳道では先天的な外耳道閉鎖、狭窄、炎症による狭窄、耳垢や異物による閉塞などがあり、鼓膜では鼓膜の炎症、何らかの原因による鼓膜穿孔が、中耳では中耳炎、急性、慢性、滲出性、耳小骨の病変、破損、腫瘍などがあります。また内耳層、蝸牛での障害を内耳性難聴、聴神経から側頭葉までの障害を高明路性難聴と分類し、内耳性と高明路性を合わせて感音性難聴とも呼びます。内耳性には遺伝性、内耳層の破裂、内耳の炎症、循環障害、蝸牛内のリンパ液の過多減少があり、リンパ液の過多によるものではメニエール病が知られています。高明路性では循環障害、聴神経の腫瘍、脳の腫瘍、出血などによる外部からの聴覚伝導路のダメージ、加齢による変化などがあります。おおむね以上の原因が単独または複合して難聴という症状を起こしています。特殊なケースとして心因性難聴もありますが、いずれにしても原因の精査には耳鼻咽喉科に相談されるのが良いでしょう。特に突然聞こえが悪くなった場合は、治療開始までの時間により結果に差が出てしまいますので、なるべく早く診察を受けることをお勧めします。浅香地区医師会 464-4666